はい、こんにちは。バスケの先生の先生、三原学です。今日も聞いていただいてありがとうございます。今日のテーマはスモールボールはやめておけっていうテーマで、結論から言うと私は同意しますということですね。この話をしたかった、理由としてですね、参考文献紹介しましょう。私も結構読んでいる好きな雑誌ダンクシュートというね、雑誌の、ブログ記事になりますが、なぜスモールボールをしてるんだというセルティックス NBA ボストンセルティックスの選手起用法に、評論家の、ギルバート・アリーナスが疑問符ということで、大きいチームが常に勝っているという記事ですね。よかったらこれもね、読んでみていただきたいんですが、かいつまんで、内容をご説明すると、今季ボストンセルティックスは開幕3連勝ということで、非常に好調であると。しかし、NBA 評論家のね、元、オールスター選手のギルバート・アリーナスは、今のスターティング5では絶対優勝できないというふうに言ってるんですね。なんでかっていうと、小さい選手ばかり使ってるからと。具体的に言うと、ホワイトを下げて、センターのアル・フォーフォードを入れろっていう話をしていて、歴史から見ても小さい選手だけのチームっていうのはそんなにうまくいってないと。大体優勝チームの、レイカーズだったり、それから、この前の、ミルウォーキーバックスだったりとか、は、必ず大きい選手が勝ってるし、ここのところマイアミヒートがいいとこまで行っても負けてるのは、スモールボールをやってるからだと。だからセルティックスはせっかくいい選手がいるんだから、ちゃんと使えっていうね、そういうことを言っていて、これ面白いなというふうに思いました。確かに、大きいチーム、小さいチーム、いろんなチームありますけど、一つ言えるのは、このスモールボールって言われる、シュートが上手くてね、そしてシュートが入るのであれば、いろんなことが解決できると。小さいかもしれないけど、リバウンドの場面っていうのはそもそもシュートが入っちゃえば、関係ないし、スピードだとかで圧倒できれば、高さは関係ないと。むしろ小さい方がやりやすいっていうぐらいの、この考えがね、ざっくり言うとスモールボールっていうものですよね。ただ、それに対して、ギルバート・アリナスのような主張はですね、従来のバスケットをした方が強いんじゃないかっていう、そういう考えですよね。1番から5番までのね、ポイントガード、シューティングガード、スモールフォワード、パワーフォワード、センターっていうね、このポジションが5つあって、で、ボールを運ぶ人、アウトサイドでプレーする人、インサイドでプレーする人って、それぞれこう、役割分担でね、チームが成り立っていく、みたいなね、そういう、チームですよね。わかりやすいのは、この前映画になってね、また、人気が沸騰している漫画スラムダンクですね。あれなんかは完全に従来のバスケットで、ポイントガードの宮城亮太がいて、ね、シューターの三井寿がいて、で、スモールフォワード、ね、オールラウンダーの流川楓がいて、で、リバウンドの専門家の桜木はパワーフォワード。で、ポストプレーのセンター赤木がいると。あれは本当に絵に描いたようなっていうか、絵に描いたね、漫画なんだけれども、あれは本当理想のこう、5人っていう感じですよね。で、従来スモールボールっていうと、そうだな、全員が、5人の中で言うと全員がルカワ楓みたいな感じですかね。そういう感じですよね。ルカワ楓は背が高いけれども、比較的小さいけれども、とにかくシュートがうまいと。で、スピードがあるということで、圧倒していくような戦術がスモールボールということですね。で、これに関してね、私の主張としては、スモールボールはやめた方がいいっていうふうに思っています。で、確かに理論的に言うと、外のシュートさえ入れば、リバウンドは関係ないし、外のシュートを打っちゃえば、いくら組織的なディフェンスをね、相手チームが敷いたとしても、関係ないですよね。ボールは空中飛んでいくわけだから。だから、外のシュートが全てを、解決するっていう考え方は、理論的には確かに成り立つんだけれども、相当難しいっていうことは確かですよね。NBA っていう最高峰のですね、運動能力を持ったリーグでさえも、この議論が出るっていうこと自体が、いかにスモールボールが難しいかっていうのがよくわかると思います。それだけ外のシュートに頼る戦術っていうのは、やっぱりかなり難しいんですよね。NBA の世界で言うと、確かにゴール下行くよりはスリーポイント打ちましょうという傾向があるし、それによってディフェンスがね、広がってくるので、ドリブルでドライブしていくっていうことができるでしょうと。したらポストのプレーはいらないよねっていうのが最近の NBA の主流に なってるように思えるんですけども、まあ、これは相当難しいっていうことが私のまあ結論ですね。ましてや、そのプロの世界でも、これってどうなのっていう、そういう議論が少しでも出るっていうことはですね、私たちの、預かっているのは一般的なね、チームであれば、まあ、極めて難しい戦術っていうふうに言っていいんじゃないかなと思います。で、まあ、私はね、思い出として一つ、バスケットボールってのは運送業、運搬業だっていう例えで考えてるんですね。よく荷物が、何か注文すると自宅まで荷物が届きますよね。まあ、あれっていうイメージで考えていただきたいんですけど、ボールっていうのが大事な荷物であると。そして、ゴールがその届けるべき家であるということで、いろんなこう道を通ってですね、確実にボールをゴール、ね、荷物を家に届けるスポーツだっていうふうに私は考えてるんですね。なので、ゴール下にいかにパスやドリブルでボールをね、近くまで運ぶかっていうところに、まあ面白みがあるわけだし、確実性があるわけなので、それをね、まあ、あまりしないで、外から遠くからですね、投げ入れるっていうことをするのは、まあ本来の形とはちょっとかけ離れてるのかなっていうのが私の個人的な、まあ感想です。で、まあ大きい選手がいないんだからスモールボールしかないじゃないかっていう主張もあると思うんですけど、これも私はちょっと疑問で、まあたとえ大きくなくてもですね、役割としてインサイドをプレーするってことはすごく効果的だし、まあ勝ちにつながるというふうに思うんですね。ゴール下にポジションを取って、ポストでプレーする。これはもうシュートの確率を明らかに高めますし、ディフェンスを崩すことにもなります。で、シュートが外れても、インサイドにポジションを取っていればですね、リバウンドにも強くなるということで、やっぱり、たとえ小さくてもですね、そして、少し器用さに欠けるとしても、インサイドに人がいるっていうことは、すごく戦術的に、まあ、有利だし、まあ、それこそね、100年前から言われてることなんだから、まあ、間違いないんじゃないかなっていうふうに私は経験上思うわけですね。ということで、いかがだったでしょうか。ちょっと考えていただいてですね、ぜひこれは、賛否両論分かれるところだと思うので、コメント欄でいろいろね、ご意見いただきたいなというふうに思います。話まとめていきましょう。スモールボールはやめておけという主張がね、まあ、記事に載ってましたということで、これを考えたときに私は完全に同意ということですね。まあ、理論的には外のシュートさえ入れば、そういってスピードさえあれば、クイックにさえあれば、まあ、高さは関係ないということは成り立ちそうですが、で、まあ、現実はかなり難しい戦術だというふうに私は思っていて、役割としてインサイドを作っておくってことは確実に勝利につながるし、ましてや大きい選手がいれば、まあ、それだけでチームの力をアップするっていうのは、これは間違いない事実だというお話です。はい。ということで、ありがとうございました。このチャンネルはいつもね、こういった形でバスケットボールの話、指導者向けにしております。今日の話がちょっとでも面白かったなと思ったら、ぜひですね、どのチャンネルかわからなくなる前にチャンネルのフォローしておいてください。また、グッドのボタンを押していただきますと、この放送がいろんな人に届きやすくなりますので、ぜひグッドのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お手元はそのままでよろしくお願いします。はい、チャプターを区切っています。はい、ありがとうございます。では、ボイシーの方でいただいたコメント、昨日結構いただいたんですよね。読み上げていきたいと思います。まずは、声が技術になるっていうことをね、昨日お話をしたんですけども、それについて、マーシーさん、ありがとうございます。ミニバスの親ですが、声出せと言われてもなかなか声が出ない控えめな子が多いチームです。なぜ声を出すのかを伝えるだけでも大きな意味を持ちますね。何度も同じことを言ってもいいという話も聞いたので、また時折伝えます。ためになる話をありがとうございますということで、ありがとうございます。結構ね、保護者の方にも聞いていただいてるんですよね、この放送ね。非常に嬉しいですし、また質問とかあればね、ぜひこのボイシーで、コメントいただければ、それを取り上げて放送したいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。あとはですね、はるかさんですかね。初めてのコメントいただきましたかね。ありがとうございます。集中とはキョロキョロすることという放送にいただきました。毎日、ボイシーで通勤時間に聞いてますということで、ありがとうございます。インスタグラムの原稿も毎日保存してます。ああ、嬉しいですね。バスケ以外にもつながる話をありがとうございます。この本が気になり購入しました。毎日楽しみにしてますということで、ありがとうございます。おっしゃってる通り、インスタグラムの方にね、放送原稿載ってますので、この放送の概要欄からリンクありますんで、インスタの方のフォローもね、していただけると嬉しいです。ありがとうございます。トラジさん、 声は技術の3割納得です。私はベンチワークなんて大層なものはできないけど、生徒の近くで思いっきり大きな声でプレーを褒めるようにしてます。生徒が嬉しそうだと私も嬉しいと、逆もしかりだと思っています。ということで、素晴らしいコメントありがとうございます。そうですよね。もうそれ自体が大きな声でプレーを褒めるっていうこと自体がですね、何よりもベンチワークだと思いますので、ぜひその形で頑張ってください。はい。ということで、コメント3件読みました。ぜひぜひ、ボイシーの方でね、聞いている方はコメントをお気軽に、本当に、一言でもいいので、学びのアウトプットとしてコメントください。また、ボイシー以外で聞いている方はですね、これを機にボイシーの方の登録をお願いします。はい。最後にお知らせさせてください。無料のメルマガやってます。メルマガ登録していただきますと、私からあなたにですね、いろんなメールで、アドバイスだとか、質問を受け付けるとか、あと特典の動画とか、そういったプレゼントをしております。お気軽に登録してください。このチャプターのリンクからメルマガの登録よろしくお願いします。最後に、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。内容に興味関心のある方はバスケの大学研究室一度覗いてみてください。はい。最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。